モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パーナーティパータベラマニシッカパダンサマディアミ
アナティパータベラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
サードサードサード
サードサードサード
、ゆっくりとあれしてください。いくつかちょっと、連絡事項とかありますから、それからですけども、メールでお知らせしたように、今週からね、っていうか、実際にも先週からなんですけども、ちょっと今、サーバーを 変えましたんですけども、今ココログっていうブログでやっていて、今までもちろんココログのサーバー使わせてもらってたんだけど、ちょっとそれにアップロードの制限かかっちゃったんで、ちょっとある方のご好意によって、その方のサーバーをね使わせてもらうことになったんで、そこからまあ音声だけはアップしますけども、ですから、まあ、リスナーの方は、何も登録の変更とかねする必要ないですから、まあまあ今まで通りポッドキャストに登録されていくと思いますので、ね、iTunes の方へ、ね、そのままですから皆さんは何もする必要ないですから。でそれでそれやってるうちに気がついたんですけども、オーナーさんから言われたんだけども、ブラウザーによってねいろいろ違いがあるみたいで、私は今 Firefox のモジュラの Firefox 使ってるんですけども、それだとブラウザーから直接ダウンロードするときは、何日のフォアを聞くっていうクリックすると、もちろんダウンロード始まるんだけども、始まった途端に音が再生されていく。それが当たり前だと思ってたんだけども、どうも インターネットエクスプローラーだとちょっと違うみたいで、ダウンロードが全部終わってからじゃないと再生できないみたいですね。ですからもし、普通にそのまま聞きたい人は Firefox を、ね、使うとすぐ、ダウンロードが始まってすぐに聞けますのでね。で、そうじゃない人で iTunes でもそのままどんどんポッドキャストに入れてる人は、全部もちろん iTunes の場合は全部ダウンロード終わってからその iTunes のライブラリに、そこに残りますからね。それはまあ関係ないですけど、ちょっとそれはブラウザーによってどうも違うみたいなんですけどね。ですから、ポッドキャストそのものはリスナーの人の側からすれば何も変わってませんので、そのままにしてください。それとですね、あと、ちょっとメールにも書いたんですけども、だいたい去年もインド行って、これから毎年なるとその時も言ってましたけど、だいたいそういう流れになってきて、今、インドの方と連絡を少しずつやり始めてるんですけども、だから去年とだいたいほとんど同じ場所へ行くことになると思いますけどね。ディアパークと、それからナグプールにあるナガルジュナトレーニングインスティチュートという、ね、これは新しい仏教徒の人たちの、ところですけども、多分今年はそこはね、ナグプールって町の、街中にある、いわゆるトレーニングセンターカレッジですね、いろんな若い人を教育したり、あるいは町の人たちのいろんな活動をオファーしてるんですけども、それからそこから約2時間ぐらいかな行ったところにリトリートセンターがあって、それはねガンジーのねワルダっていうガンジーさんが、マハトマですよもちろんね、マハトマガンジーさんが例の糸を紡いだね、糸を紡ぐことによってもう一回自分たちにの手に自分たちの生活を取り戻そうというね、そういう動き運動を始めましたけども、それをしたコミュニティがあるんですよ。ガンジーコミュニティのバルダってところ、そこに非常に近いところに、リトリートセンターがあって、多分そこで、インドの人相手にリトリートをやることになると思いますけど、そういうことをね11月から12月ぐらいにかけて、11月の中旬ぐらいからね、11月のセッションやってからと思ってますんで、セッション終わって中旬ぐらいに出発して、インドに行きます。でそしてその帰りにね、これは今年初めてなんですけども、ちょっとね台湾へからのちょっと招待状を届いてるんで、ちょっと招待状っていうのはこの県政、そのさ県政林保町のね、台湾のお弟子さんたちがいらして、その弟子さんたちがちょっとなんか、しませんかってことがあるんでね、だからインドからの帰りに台北寄って、そこで何時間かのリトリート的なことを、ね、やる方向に進んでますけど、だから大体2ヶ月ちょっとぐらいまた留守にしますけども、ですからあと2ヶ月で、まだ精神はねあと2回ほどやりますから、 願いします。まあだから、まあ、今年あと2ヶ月ぐらいかけて、ちょっと完結しておきたいんですけども、まあ、今年もね相変わらず何の見通しもなくやったんですけど、まあ本当に、この8ヶ月か7ヶ月か8ヶ月ね、2月に帰ってきて以来ですけども、本当になんかまあ、これはもう自然な形でね、聖書をしていくっていう形で、まあ、私が何か喋ってそれに対する反応があって、でそれからみんなディスカッションいろいろして、ね、まあ、そういうやっていくうちに自然な形でいろんなものがね出てきてはっきりしてきて、だからなんか自然に成長していくっていうような、ね、形ですね。でそれがまあ今年はだいたい今年のね目標は、まあ小島さんが書かれてたんですけども、まあ現代の、ね、社会の中で普通に生きている人たち、その人たちが日常生活の中でね、もちろんいろんな、苦しみ悩みを背負っているわけでね、その悩み苦しみをダイレクトに見ていく、だから現代普通に生きている人たちが普通に生きている生々しいリアリティの中でね、そこで意味を持つ、ことじゃなかったら意味がないっていう、ね、まあそういうスタンスで、そのリアリティに届くような言葉をまあなんとか送ろうとね、やってきたつもりなんですけども、でだからそこをそのリアリティの中でね、徹底的に今の仏教の教えを、見ていこう、もう一回、問い直していこうというね、そういうスタンスでやってきて、まあかなりの部分ね、いろんな、問題点が非常にはっきりしてきたし、その瞑想っていうことの周りにある、ね、いろんな落とし穴とかそういうことなんですね、だからまあかなりこの、8ヶ月の間でいろんなことが、ね、できたんじゃないかなと思っています。ですからまあ今年はもうだいたいそれを中心にやって、まあ、要するに今普通に生きている人たちのリアリティの中で意味あるものっていうね、で要するに今普通に生きている人たちのリアリティにつなげていく、そういうブリッジをかけるっていうね、そういう作業をまあやってきたつもりなんですけども、それをブリッジがまあ大体今年いっぱいで一応の基礎ができると思いますからね、その上でね来年ぐらいからもうちょっと仏教のテキストを、徹底的に読んでいきたいとは思ってるんですけどね、まあだからどういうテキストを読むかまだ全然決まってないですけども、まあそういうことをね していきたいと思います。ですからまあここでね一番避けているのは、要するに何ていうかな、もう完全に出来上がった仏教の教義体系とかっていうものをただ抽象的に話す、あるいはお勉強するっていう、まあそれはいくらでもできるんですけども、でそうするとなんか非常に頭の整理にもなるしね、まあ、だからそういうこともそれはそれなりに必要なんだけども、だけど、今ね私らがやんなきゃいけないのはやっぱりそういういろんな教えを、自分のリアリティにつないでいくことってことは、その前に自分のリアリティを見るっていうね作業をしなきゃいけないわけだから、その、まあ、今年ずっとやってきたことは自分のリアリティですね、まあ、我々はみんな瞑想やってる人間だから、まあ、瞑想ということを中心に、っていうか瞑想をやろうとするときに現れてきてしまうリアリティって言ってもいいのかな、そこを、ね、徹底的に見てきたつもりなんですけどね、でそこだから自分のリアリティを徹底的に見た上で、それと、仏教の教えとリンクしていくっていう、ね、そういう作業を今やっていますから、それができてきたらね、もうちょっと仏教の教えそのものを例えばテキストを読むとかね、あるいはある一つの教義体系をきちんと見ていくとかね、そういう作業はもうそういう作業をやったとしてもね全然宙に浮いた話にはならないね。と思いますんです。だからその時期が来たらそういう作業をやっていきたいと思いますけども、ね、だから多分来年ぐらいからそういう作業に書かれるんじゃないかなと、ね、思っているんですよ。だからまあ今年はまあ徹底的に、 皆さんの生々しい現実っていうのをね、見るっていうことをね、一番の主眼に置いてきたんで、まあ、あともう2ヶ月ぐらいはそれを続けてね、やっていきたいと思います。で、それで、あ、そうだ、今日の題まで言ってなかったですね。メールにもね、インナースペースっていうことを話して書いたんですけども、今日の題はね、自分の中の宇宙って知ってます。自分の中の宇宙ね。そして、副題のところで、インナースペースね、これもう英語そのまま使ってください。そうですよ、最初大文字にしてね、インナースペースとは何か、ね、自分の中の宇宙で副題がインナースペースとは何か、で、まあね、インナースペースってもちろん江川さんの言葉なんだけど、ただスペースって言葉が非常にね、まあ、スペースってほらもう、日本語にもなってるしね、外来語としてね、まあ、普通はスペースって言ったらなんかどれぐらい広い空きがあるかとかね、あるいはもちろんコンピューターでタイピングするときは文字を打たないで一つ開けるとスペースに行ったりねするし、だからまあ要するに何もないってことですよね。で、その何もない、そうってことと、その何もない、どのくらい何もない量なのか、で、そしてそれを広げていくと、この何もないというのはもちろん宇宙になりますから、宇宙のことももちろんスペースね、スペースシャトルとか言いますけども、だからスペースって言葉は非常に英語としても幅広い意味があって、それでインナースペースって言った場合に、当然エカさんたちがインナースペースって言った場合は、その幅広い意味を全て含んだ上でインナースペースって、言ってるわけでね。だから、で、その幅広いスペース、意味の一番端っこにあるのは、端っこというか極端なところにあるのは宇宙っていう意味でね。だから自分の中の宇宙っていうのは、そのインナースペースっていう意味の一番なんていうかな、徹底的に追求していった意味は自分の中の宇宙ってなるんだけども、ただエカさんがインナースペースって言った場合は、もうちょっとね、自分の中の宇宙っていうことも含んで、もうちょっと幅広い意味で使ってますから、ただ私がなぜ自分の中の宇宙という言葉を代名したいかという、そこが一番のやっぱ急所になってきますので、一応そういうことにします。で、それで、今日はインナースペースとは何かっていうことに絡んで、まあこの新しい地球という本も後半になってくると、で、今日のところなんかかなりね、本当プラクティスなんですよ。どうインナースペースを発見していくかっていうね。で、それでいろんなプラクティスを表示してるんですけども、まあ、はっきりアナパナがあるしね、それから体の感覚を見ていくっていうこともあるし、まあ、いろいろあるんですけども、で、後でね、ちょっとアナパナをね、ちょっと見ていきますから、だからエクアさんみたいな方がアナパナ、ブリーディング、メディテーションでもどう見ていくかっていう、テクニックとしては、まあ、私らが全て知ってることばかりです。だけど、それを、だから別にテクニック、別に私が知らないようなテクニックとかは、もうないですよ。アナパナに関しては私はほとんど、私らは全てほとんどテクニックとして知ってるからね。だからテクニック、新しいテクニックはないんだけども、それがどういう意味なのかっていうことについてね、もちろん非常にゆかさんらしい、展開をしてますから、それを後で最後のところで読みますけども、ただね、今日はまあ、最初から、もうちょっとね、大冗談に構えたところからね、ちょっとお話ししていきたいと思いますけど、だからインナースペースって言った場合のインナーですね、だから自分の中のっていう意味ですね。で、それがね、要するに自分の中に何かがあるんだっていうものの見方、そこがね、やっぱり急所になってくるんですよ。ってことはどういうことかっていうと、やっぱり我々は何かを外に求めてしまう。というのは、まあまあ、もちろん人類っていうのはほとんど神様っていうね、神っていうのが
キリスト教の概念だろうがイスラム教だろうがね、あるいは日本的にはもっとあの自然神だろうがね、やっぱりそれは全て自分の外にあるもので、その外にある神様に対してどう、どういうふうに関係を持っていくか、信仰という関係を持っていくかっていう話だったんだけども、でもね、そうではなくて神様、まあ、今仮に神様という言葉を使いますけども、それを自分の内側に見ていくっていうね、っていうことがあのまず、急所になってきて、でそれが一体どういうことなのかね、あのそこをねまずちゃんと押さえなきゃいけないんですよ。そうじゃないと、まあ、あの今日のところは非常に具体的にね、あの自分のそういう内なるスペース、宇宙をどう見ていくか、非常に具体的なやり方で、それがそういうふうにことが確認、認識できたらね、どれほど楽な生き方ができるかっていう、まあ、そういう話になってくるんだけど、あのただその前にね、そういうものを自分の内側に求めるっていうか、そういうものは内側にあるんだっていうね、ことがどういうことなのか、そこをねまずちゃんと押さえなきゃいけなくて、でこういうのを抑えようと思ったら池田さん以上にいい人はいないんでねあの、すごいですよこれは題が、まあ、これ残酷人生論ですけどもね、あの170ページのね、題が絶対に確実なものを求めてっていうね絶対に確実なものを求めてっていうね、でこれはまあちょっとね、あのまあ、短い文章だからちょっと読んでいきますね、まあ、ちょっと聞いててください。非常に彼女らしい、こんなのがいくつなのかな、97年、もう10年以上も前の話ですけどね、ロンザっていう雑誌に掲載されてましたけどね、はい、要するにあの絶対に確実なものを求めたわけですよ、池田さん自身がね、というか、あるいは池田さんというそんな固有名詞じゃなくて、やっぱり人類としてはそう求めるわけですよ。でそう求めた時に必然的にあのそういう方向に、そういう場所にたどり着いてしまう、その場所のことを言ってるわけね。でちょっともうざーっと、もうこれ非常にいい文章だから、あのただ聞いててください、神のことを考え慣れてない人は大抵ああいうものは取ってつけたようにいきなり信仰するものだと思っているようである。つまり宗教という形態においてのみあり得るものと思っているのだ。しかし私は信仰は持っていないし、宗教の持つ集団性は特に嫌いだ。にもかかわらず私にとって神のことは取り立てで言うほどのことでもない当たり前のことで、あえて言うならもろもろのこの世的日常的現象を透かして、実は常に神のことしか考えていないくらいに当たり前のことなのである。いきなり信仰される神、これには私には不信感がある。無論人によるから一概には言えないが、洗礼を受けるとか出家するとか、そういう外的な手続きに自然ではない無理なものをどうしても私は感じてしまう。あらかじめの方に自分をはめての信仰は後現実に柔軟に対応できなくなりはしないか、盲信的になりはしないか。私は神を信仰によらずに会議によって見出したと言って、やはりいきなり神はありやなしやという立派な問いを取ってつけたわけではなくて、単に普通に人が当たり前と思っていることをうまく信じられなかったからだ。普通に人が自分は自分であるとか、世界は物質であるとか思い込んでいることを丸呑みできなかったのである。絶対に確実なもの、動くことのない真理をどうしても私は知りたかった。だから考えた。信仰なんか持ったところで、それが絶対確実であるという保証は、自分がそれを信仰しているというそこにしかないのだから、そんなの私は嫌だった。だから信じるのでなく考えたのだ。思えばあのデカルトという人も似たような情熱と執念によってその作業に取り組んだことがあったのだった。例の方法的乖離というあれである。まさかあの大胆にして最新のって細かい心のねの天才に自分を比してる気なんてありませんよ。比してると比べるね。そうではなくて 我々人間のある種の情熱というのはどうもそういう傾きを持っているらしいと言いたいのである。明晰、判明、普遍の真理、そういった事柄を知りたい、見出したいという欲望は人間精神の、これは文字通り本能なのだ。ところでここが面白いところなのだが、ちょっとここら辺からがポイントになる。ちょっと注意して聞いてください。今までのところはまあ今までのところでたくさんの人が言ってますけどね、ここからはちょっと非常に池田さんらしいところですからね。もう一回読みますね。ところでここが面白いところなのだが、これは裏を返せば明晰判明普遍の真理を実は知っている、知っているからこそ欲望することができるということである。全然ないもの、知らないものを人は欲望することができない。ということは精神は真理を知っている、考えることによってそれを知ることができるということを実は知っているということなのだ。これはどういうことか。精神が真理を欲望するべく作られている、決められている、仕組まれているという言い回しが避けがたく出てくる。この時この受動、受動というのはパッシブということですね。受動のられるに対する能動の主語をどうしても想定せざるを得なくなる。無論ここで単にそうである、そのようになっていると言ってもまあいいと言えばいいのだが、やっぱりちょっと気持ちの上に無理がある。強烈なる精神の本能なぜを抑圧するのは結構きついものがあるのである。信仰という形態ではなく端的な事実としての神は、例えば私においてはこのような仕方によって認められる。これちょっとね、さっきのところでね、この受動のられる、だから精神っていうものがどうしても真理を求めなきゃいけないように、作られている、決められている、仕組まれている、ね、要するに人間の方から見たらそういうふうにできちゃってるわけ。じゃあそういうふうに人間の方がする、それは受動的にそうなってるわけでしょ。ってことはじゃあそれをした人は誰なの、能動したのは何なのっていうね、それが能動の主語っていうことなんですよ、彼女が言ってるのはね。でどうしても想定せざるを得なくなる。 でそこでもちろん この文章の中では出てないんだけども、それもちろん神様ってことでね。でその彼女が言う神っていうのは普通の言う一神教的な神とか、なんか信仰によって信仰の対象となるような神とか、では全然なくてね、要するにここで言ってるのはそういうその何かを求めざるを求め、何かを、何か真理が、真理っていうものを求めざるを得ないようなものすごく強い力に、押されて、例えば池田さん、池田さん、デカルト、デカルトっていう人が何かを求めるわけですよ、ね、だけどもその何かを求めざるを得ないのはなぜかって言ったらば、何かを求めざるを得ないように何か仕組まれている。でその仕組んだ人は何なのって言った時に、その仕組んだ、仕組むっていうことをする主語、それがそのことをね、まあ池田さん的には神っていうことになってくるわけなんですよね。で不足だから、その彼女みたいな人はただ単に、はい、じゃあなんかの教義をね、はい、丸覚えして、それで、何かの宗教に入るとか、そういうことなんかもちろんできるわけなくて、だって そんな信仰っていうのは、そう信じた人はそうかもしれない、信じてない人にはそうじゃないっていう。だから それはあまりにも真理としては危うい、ね、だからそうじゃない本当の本当の真理、本当に確実なものを徹底的に、探ろうとしていた時に、言っていった時に、その真理を求めざるを得ないっていうね、とこを見ていた時に、その真理を求めざるを得ないように、仕組まれたのは、これは一体誰なの、一体誰が仕組んだのっていうところで、どうやらもうそういう真理を求めざるを得ない、構造そのものの中にもすでに秘密があるんじゃない、あるっていう、ね、そういう確信なんですよ。で、 だからね、これはね、まあ、ここは彼女はほとんど信仰告白みたいな、まあ、非常に特殊な形の信仰告白ですけどね、していて、でその次の文がね、すごくて、神は思考の事実であるというのが次の文章なんですよ。次のね、でだからもう事実としてそうならざるを得ないっていうね、とこまで言っているわけで、要するにそれもまたその自分のその単に外にある神様、なんか信仰の対象としての神様じゃなくてね、まあ、自分の内なるっていうのもまたちょっと変な話になっちゃうんだけども、どうも自分が真理を求めざるを得ない、そういうその仕組み、その仕組みを作ったもの自体、だからそれはね、だからそういう風になっているんだっていうことを痛烈に感じた人のみがね、感じられる確信なんですよ。で、でまあ、この後ね、エカさんのことを読んでいきますけども、それもそういうふうな、インナースペースっていうものがあるんだっていうものを感じられるたら、もうそこにはもう何の疑いもなくて、なんだけども、それを感じられなかったら、もういつまでたっても、思考の泥沼の中に、ね、からどうしても出ていくことができないっていう、そういう話なんですよ、ね、だから何ていうかな、そのやっぱりこれはね、真理の中に、真理に絡め取られた人の告白っていうね感じは、やっぱりどうしても池田さんなんかを読むと、やっぱりそうならざるを得ないわけね。だから彼女はある意味何のブレがなかったわけね、疑問もなかったし疑いもなかったしっていうのは、無理して何かを無理やり自分の何かを抑え込んで何かを無理やり進行するとかね、進行するってことはある意味疑いを抑えちゃうってことだから、だけども抑えた疑いっていうのは必ず後になって蘇ってきちゃいますからね。っていうか、だって自分が疑いを抑えたと自分で知ってるんだから。でもそうじゃなくて、そういう疑うとか信じるとかそういう事件を離れても事実としてそうなんだっていうところになったら、これはもう事実だから、無理して信じるわけでもないし、無理してね、疑いを抑え込むわけでもない、そういうところで初めて非常に明晰に見た真理、ね、そこを今語ってるんです、ね、でそれでですね、その要するに真理っていうものを自分の内側に、見ていかなきゃいけない、でその内側にも真理があるんだっていうことを、感じ取る、そういう、まあ、感性のあり方ですね。でそれはただね、こういうことは下手をすれば全てがなんか、抽象的になってしまって、全てがお話になってしまう、ね、だから我々はなぜね、まあ、私なんかもちろん禅宗やっていて、それでもどうしてもテラバータみたいな ああいう地に足がついた非常に具体的な瞑想をせざるを得なかったかっていうと、やっぱりそのなんていうかな、いきなり抽象的にやったって無理なんだし、やっぱりそういうインナースペースとかなんとかを見させない何かね、その見させない何か、もちろん我々の心ですよね、もう止まらないこの心ですね、それをどうにかしない限り全てインナースペースとかなんかが全然リアリティとはならないっていう、ね、そういう話なんですよ。だから当然この例えば一方案でのやってることも、自分のその何本当の真理を見させないものね、だからそれが、止まらない思考であったり強烈なエモーションであったりね、あるいはその仕組みであるペインボディという仕組みであったりね、そういうことを今までずっと徹底的に見てきて、でこれからもずっと徹底的に、ね、見ていく。 でそういうことも徹底的に抑えた上で、そういうことを抑えた上であるものが見えてくるわけね。でそのあるものをまた徹底的に見なきゃいけない。そうじゃないとそのなんていうかな、ペインボディで非常になんかそういう心配の暗いエネルギーが湧いてきた、それを見るね、まあ、そういうこともやらなきゃいけないんだけども、それをどういう視点から見ていくのかっていうね、こともまた非常に大事なんで、今日の話はその今までのねちょっとペインボディをずっと、3、4週間ずっと見てきたんで、今日の話はそれからもう一歩進めて、自分の中にある宇宙、自分の中にあるスペースっていうね、そこをね、今日は見ていきたいと思います。でそこを見ないと、まあ、例えばね、あの小島が書かれてたけど、あのこの間私がビジネスマーカーのアナパナのことで、門番の例えを言ってね、で門番っていうのが、門番が呼吸を見てるわけですよね。呼吸を見るのがちょっと門番のようなもんで、門番が人の出入りを見ているような感じでね。でその門番になった時に、苦しみの次元を超えるんだけども、その超えた苦しみの次元を超えてどういう次元に行くのかね。今日の話はその超えてい、くところの次元の話ですね。そこをちょっとだからそれはもうどうせ当然最初からもうつかみどころのない話になるに決まってるんだけども、だからほとんどのそのスピリチュアリティの話がつかみどころがなくなっちゃって、なんだ結局なんかなんとなくいいお話で終わってしまって、でそれの結果何の人生にも何のパワーも持たないっていうのが今までほとんどだったわけですよ。それだからこそね、我々は今までペインボディとかエゴとかそういう徹底的にそういうことを見てきたわけです。でその上でね、そういうことを見た上で、じゃあその苦しみを超えた次元そのものとは一体何なのか、それをね、もうそれについて話す、気が熟したんじゃないかなと思うんで、ちょっと、今日のポイントはそこに行きます、ね。それで、また半紙の言葉から入っていきましょう、ね。目覚め、ごめんなさい、3月の第3週ですね、65ページですね、法要からですよ。目覚めた心で呼吸をし、歩き微笑みましょう。だからこういう文章もそのさらっと読んだらもうさらっとなってなんとなくさらだけで終わってしまうわけね。目覚めた心で呼吸をし、歩き微笑みましょう。はい、わかりましたっていう話になった。 でも本当にはい、わかりましたで、さーっと言っちゃって、で結局何も変化がないっていうね。そのだからこういうことをどっかのお坊さんが言ったり、ね、スピーチの先生が言って、はい、皆さん目覚めた心で呼吸をし、歩きを越えましょうって、まあなんとなくいい話じゃないですか、ね。だけどこれどういうことなんですか、ね。目覚めた心って簡単に、まあ、もちろんティガラタハンさんは簡単になんか言ってないんですよ。ティガラタハンさんはとてつもない深いところからそれを全て凝縮して、でそれを一番シンプルな表現をして、その表現が目覚めた心で呼吸をし、歩き微笑みましょうなんだけど、ただそれを受け取る方がね、それほどの深いものを持ってないから、だからこのシンプルな表現がそのままただシンプルな表現だけで終わってしまって、さらっと言ってしまって、でその結果何にもそれを聞いた人間の心に何も変化が起こらないっていうね。で要するになんとなくいいお話を聞いたっていうことになってしまうんですよね。でそれで、まあもうちょっと読んでいきましょう。ただティガナタンさんがもうちょっと言うと、まあ、ティガナタンさんは非常にこういう美しい表現をされるんだけども、それは同時にドキッとするほどのね、人間のリアリティをまた示しますから、ね、示されますからね。でこう言われてるんです。私たちの中には今この瞬間にも目を下ろさせないようにと 私たちを揺さぶろうとするエネルギーがあります。それは私たちが今この瞬間と出会うことを妨害する、邪魔するね、妨害するエネルギーなのです。しかし人生は今ここにのみあるのです。私たちが今この瞬間を抜け出してしまったなら、私たちは生きるということを深く体験できません。現在というものを逃してしまい、自分の人生を心から味わうことのできない人が多いのです。フランスの小説家アルベール・カミューですね、アルベール・カミューが言うように、彼らは死んだ人と対して変わりがありません。目覚めた心で呼吸をし、目覚めた心で歩き、目覚めた心で微笑むという修行を通して、私たちは心を体の中に持ち帰ることができ、この瞬間瞬間を正しく生きることができます。このような瞑想方法を気づきの瞑想と呼びます。で最後の2行ね、気づきとは一瞬一瞬を目覚めた心で体験することなのです。で、まあ、これにね、今の文章に反対するような、例えばテラバの長老たちだって一人もいないわけですよね。で、テラバダに何なり仏教を勉強している全ての人がもうその通りってね、言う文章じゃないですかね、この教えとしてね。だけど、でそういう人たちはもうこういうものを山ほど読んできてるわけじゃないですか。でこういう話山ほど聞いてきてるはずなんですよ、ね、だけどもううんともすんともなんかちょっとどうもこの目覚めた心っていうのは分かんない。だからその気づきっていうものも、あれほどたくさん長老方の話を聞いて実際にヴィパッサナのね瞑想をやったりしてきたけども、どうも最後のところでピンとこない部分があって、じゃあその目覚めた心っていうのは一体どういうことなのか。でね、ここでもまあ気づきってことでも私も散々言ってきたけども、気づくっていうことも、これも私 も10年来 の問題な、自分自身、私自身の問題なんだけどね。だけど私はね、気づいている、まあ、日本語の気づいているというのは非常にそれほど何て言うか非常に単純な言葉じゃないですか、気づいているってね。でだから私もそのパーリ語のサティっていうのを気づきって訳すのにどうしても抵抗がずっとあって今でもあるんだけど、ね、実は、ね、いうのはどうもサティっていうのを気づき、パーリ語のサティっていうのを日本語の気づきっていうのがうまく伝えてないんじゃないかっていう気がどうしてもするんです。これは多分皆さんも同じ感じだと思うんですけども、でそのどうしても伝えてないっていうのはどこら辺が伝えきれていないのかっていうとこで、だって気づくっていうだけで誰だって気づいてるわけですよ、ね、信号、ああ青だとか赤だとか、まあ、そこの人に気づいてるとかね、みんな気づいてるわけですよ、ね、だけどもそんなレベルの気づきがサチであるわけがないじゃないですか、ね、それは皆さん感じてるはずですよ、ね、あと釈迦様の最後の言葉が、ね、気づいていなさいだったじゃないですか、ね、だけどもそれが普通の世間でなんか赤信号に気づいてるとかね、なんかそのレベルでの気づきであるんだったら、それがわざわざお釈迦様の遺言になるっていうのはあまりにもちょっとバランスを欠いてるっていうね、なるわけですよ、ね、でそれを例えば呼吸瞑想にしてみても、呼吸っていうのはアナパナっていうのはアーナとアパーナにね、吸う息と吐く息とに気づくんだけども、だけどもその気づくもどうもなんかなんていうのかな、私は吸ってるのに気づいてます、私は吐いてる息に気づいてますって言うんだけども、どうもその気づき方が非常になんか無理があるっていうか、人工的であるとかね、あって、だけどもじゃあその人気づいてないか、確かに気づいてるんだけどね、だからそこら辺が一体何が、非常に微妙なところでちょっとポイント外してるような気がずっとして、つまり要するにそれを要するにサティと気づきっていうものとの間に 非常に大きなギャップがあるのをね、多分皆さん自身も感じると思いますけども、そこが一体どういうことなのかがね、もう本当に長い間説明できなかったんだけど、まあ今年ぐらいからね、まあ今年かなりこの問題やいろんな角度が話してきましたけども、要するに俺が気づいたってそんなもん意味もないわけね。俺が気づいたって、俺がという要するにエゴがですよ、エゴが気づいたって、そんなんたらそれは普通の人が赤信号に気づいてるのと全く同じなわけでね、そんなことじゃないんですよ、ね、そのお釈迦様が言うサティとか、あるいは、まあ、英語のマインドフルネスはね、私は非常に英語だから私もついマインドフルって言葉を使っちゃうんだけども、っていうのはマインドフルっていうのはかなりサティに近いと思ってるし、まあ、ここ何十年の間西洋人たちがねマインドフルっていうのことをそういう意味ではかなり使ってきたんで、すでに英語のマインドフルっていうのにはサティの意味がたっぷりと込められているからいるんだけども、だからそのサティとかマインドフルって言った場合にそれは俺が気づくんじゃないわけね。このエゴがいくら気づいたってそんなものはどうにもこうにもならないわけですよ、ね、だからそこら辺が問題になってきて、でその時に問題になるのはじゃあ何が気づいているのか、あるいはどういう次元で気づいているのか、ね、そういう話になってくるんですよ。でそうなって初めていよいよインナースペースっていうものが、問題になってくるわけね。でそのインナースペースっていう、今ちょっと英語で使いますよ、インナース今ちょっとしばらくインナースペースの方がニュートラルだからね、自分の中宇宙というのはかなり拡大解釈というか極端な解釈だから、ちょっと今もうちょっとニュートラルな意味でインナースペースで使いますけども、インナースペースっていうことをはっきりさせないとどうしてもね、この気づくっていうのがどうしてもピントがずれてしまうっていうか、その世間で普通にやっている気づくのとサティっていうものとの区別がつかなくなってしまう、ね、だから世間で普通にやっている気づくようなあり方で自分が吸ってる息に気づいて吐いてる息に気づいたってこれ何も起こらないわけで、何も起こらないって皆さん知ってるじゃないですかね、アナパナでも、あるいはそれをヴィパッサナでね何やっても、ね、だからそれはそのテクニックの問題でも、あるいはその気づきの対象を呼吸にするか体の感覚にするか知ったにするかとかそういう問題でもなくて、その何が気づいているのか、どういう次元で気づいているのかっていう話なんですよ、ね、でそれだからこそここでどうしてもねそこをもうちょっとはっきりさせるためにインナースペースっていうことを、言わざるを得ないわけね、なってくる。でそれが今日のテーマとして、ね、出てきます、ね、だからその、まあ、ここでの話はねずっと全部つながってますけども、今日はインナースペースっていう、言葉を手がかりとして今まで話してきたことをまとめるような、ね、形になると思います。でそれはもうそのまままっすぐ皆さんの、瞑想の、ね、話になりますから。でそれで、今日は、チャプター8ですね、8章ですね、ディスカバリーオブインナースペースっていうね、だから、まあ、今までの話がねペインボディがどうのこうの、とやっていて、でそこから自由になって、そうすると、Truly who you truly are、 Finding who you truly are ってね、それ先週やったんですけども、本当の私っていうのは一体誰なのか、ね、それを、まあ、発見してきたわけですよ、ね、要するに、まあ 我々は、まあ、簡単に言っちゃうとね、我々は今までエゴとして生きてきて、エゴとして生きてきたっていうのは自分のことをエゴだと思ってきたというのもちょっと変な話だけども、来てで自分はこういう人間だと思っていたこと、それが全て、嘘だっていうことがね、ようやくだんだんと分かってきて、でそのあと、というか分かってくる過程において、いよいよそのインナースペースっていうものが、見えてくるわけですね。だからね、スペースってこれ、まあもう今英語そのまま使っちゃってるのは、スペースっていう非常にいろんな意味がある、そのいろんな意味を込めて今使ってるんですけども、一つに限定しないでね。だから自分の内側に非常に何もない空間があって、何もない空間、ただ単に物理的な空間ではないんだけども、そこに静けさもあって、安らぎもあって、そういう空間がある。でその空間を感じ取れない限り、どうしても話が前へ進まない。で瞑想テクニックとしていろんなことをやるんだけども、そういうことを瞑想テクニックをいろいろやることによって、一体何をに到達しようとしているのか、ね、でその何に到達する、それもなかなか難しいけども、それを今ね、一応インナースペースっていうふうに、ことが、まあ、これも概念に過ぎないですけどもね、使うことによって、もうちょっとそこら辺の事情をね、はっきりさせようっていう、ね、そういう作業なんですよ。ね、だから今まではね、まあ、今までエゴとして生きてきたって言ったって、それ、まあ、これはもうざんざん話してきたけどね、我々もここにずっとコンスタントにいろいろ物事を考えていて、で物事を考えているだけじゃなくて、コンスタントにエモーションというものが湧いてきて、ね、要するにエモ感情が湧いてきて、で感情とそれからいろんなこと、思考ですね、それがもちろん合体して、そしてそれを俺だと、ね、ずっと思い込んできたわけですよ。当たり前じゃないですか、それ以外にないわけですよね。だけども、今までいろんなことを角度から見てきたように、それが全てどうやら、幻であった、ね、まあ幻であったなんて見えちゃったらもうそれはすごいんだけど、どうもそこら辺に問題の核心部分があったってことは、まあだんだん分かってきたわけですよ、ね、だけどもじゃあこのいろんな思考をね、いろんな思いが湧いてくる、いろんな感情が湧いてきて、それを自分だとしないんだったらば、じゃあ、その後に、じゃあ本当の自分とは一体何なの？で、それを自分だと思い込まなかった時にどういう、世界が開かれるのかっていうね、そういう話になってくるんですよ。で、それでね、まあこれはもう、これを抽象的に話していくらでも抽象的に話せるんだけども、それやったらまた非常にわっついた話になってしまうんで、まあここにいる人たちはまあみんなテラバタを基礎を勉強してますからね、テラバタ的なとこから今日入っていきます。で一つはアニッチャです。アニッチャね、無常ということですね。でこのだから もちろんね、アニッチャ、無常っていうこと何回聞きましたか、長老方からね。何回聞きました。でもアニッチャ分かってるじゃないですか、ね、でそれがでカナさんの人生変わりました。カナさんの惨めさが、惨めな人生ちょっと良くなったですか。関係ないですよね、だからあんまりこんなこと言っちゃあれだけども、要するにね、アニッチャアニッチャアニッチャって聞いて、もちろんアニッチャ、ドゥッカ、あなたが ね、あの三本柱なんだけど、でそれをね、まあ、全てが無常である、全てが苦である、全てに我がないね、なんとなく分かるわけですよ。なんとなく、まあ、なんとなくどころかもはっきり分かるし、これについて説明しようって言ったらいくらでも説明できちゃうわけですよ、ね、だけどだからそれでどうなの、だからそれで自分のこの惨めさ、この心配、この怒り、ね、この執着がどうなのとなるとあんまり関係ないとかね。でまあアニッチャって言って、まあ、無常だから、まあ、まあ何かお茶碗が割れて、まあ、無常だからとかね、誰か病気になって、ああ無常だからとか、まあなんとなく、まあそれはお茶碗これはどうしようとか、あのね、あの年取った病気になって、ああ死にたくないとかいうのに比べればなんとなく、まあのまあなんとなく良さそうに見えるんだけども、だけどなんかそれだけでなんかちょっと単なる慰めに過ぎないっていう、ね、だからそのアニッチャって言った場合に、それが本当にどういうことなのか、そしてアニッチャによって、問題が解決するってことで言ったらどういうことなのか、そこをね、ちょっとはっきりしないと、あのこの話はやっぱりピンとこないんですよ、ね。でそれで、まあ、あの役者さんってこれいろんなストーリーをね、あの卓球に使われるんで、まあこれ最初、まあこれは どこのストーリーでもいいんだけども、これはどうやらスーフィーのね話みたいで、あのスーフィーっていうのはね、これスーフィズムのことだと思うけども、あのイスラムの中の神秘主義のことをねスーフィズムと言いますけども、まあ、結構西洋では人気あるんですよ。でいろんな本が出てますからね、でその中のいろんなエピソードとかね、そういう話、非常にねドキッとするほど面白い話があるんですよ、ね。だから物語には物語が持つ力ってものがあるから、それはすごいと思うんですけども、で、ね、でこういう話なんですよ。だからこれはもうアニッチャ以外の話で何者でもないんだけども、だ仏教徒によってはおなじみの話なんですけどもね。で要するにね、まあ、物語の細かいところはいいんですけども、要するに王様がいて、王様はだけどもう不幸だったわけですよ、ね、いろんな心配事なり、ね、いろんなことがあって、それで、どうしてもね、もうこんな自分は王様で全ての、ね、権力手に入れてるのに、なんでこんなに不安なんだろう、なんでこんなに恐怖に駆られるんだろうってね、ことを感じて、それでそこから何とかしようと思って、それで、まあ、一人の知恵の、ね、ある人を発見して、でどうかあの私を導いてくれてね、あなたのようになりたい、ね、言ったわけなんですよ。でそれで、その賢い人っていう人はどういうふうに、助けたかっていうとね、あのまあちょっと物語の細かいと話を始めますけども、要するにまあ結局金のね指輪を王様にあげたんですよ。でその金の指輪にはねこう書いてあったわけね、ちょっと英語で言うとね、 This too will pass ね、これもまた過ぎ去っていく、ね、This too will pass これもまた過ぎ去っていく、いやもう要するにあの仏教徒だったら分かるよ、これはアニッチャのことですね。だからでその金の指輪にそう書いてあって、まあ、This too will pass これもまた過ぎ去るって書いてあって、でそれをどういうふうに使えっていう言ったかというとね、まあ、この指輪をね、常にはめていなさい、そして、どんなことがあってもね、だから王様だから当然国中のいろんなことがあるわけ、いいこともあるし悪いこともあるし、ね、まあ、普通は悪いことが多いんでしょうけども、とにかく何かが起こってもそれをいいとかいいことが起こったとか悪いことが起こったとかね言う前に、 この指輪 に触って、ね、指にはめてるからね、簡単に触るでしょ。で触ってそしてその指輪に書いてあるものをね、読みなさい。だからそれが全てのものが過ぎ去る。これもまただから何かが起こったこの事件もね、これもまた過ぎ去る、これもまた過ぎ去る、これもまた過ぎ去るってね、そういうふうにして、そうしたらばあなたは常に、幸せであるでしょうっていうね、あの、そういう話なんですよ。で、だからまあこれはね、あのありとあらゆるレベルでの解釈が可能で、解釈っていうかそれをどう、これを取り入れてどう生きるかは可能でね。で、まあ、これは仏教徒の場合だとアニッチャっていう教えをどう受け入れてるか、それをどういうふうに自分の人生の中で、生かしているか、ね、あの人それぞれだと思うんですけども、で例えば何か悪いことが起こったとしてもね、ああまあこれもまたアニッチャだから、これもまた過ぎ去っていくからっていうふうに、自分を慰めたりね。そして逆にあのいいことがあっても、まあ、これもまた過ぎ去っていくから、まあ、だからあんまりあの喜ばないようにしようとかね、まあ、あのそういうふうにして、で、まあ、悪いことが起こってもあんまりがっかりしない、良いことが起こってもそれにあんまり執着しないっていうね、まあ、そのぐらいのレベルでアニッチャとかこのディス・トゥ・ウィル・パスっていうのを解釈することも、まあ、可能なわけですよ、ね、でだけどね、それだとちょっとやっぱパワーがないんですよ、ね、なんていうかな、あの、まあ、全てが、アニッチャだから全てが過ぎ去っていくからね、あのどんなことが起こってもこれもまた過ぎ去る、自分が年取ってきてね、あれしても、まあ、全てがアニッチャだからね、でそして何かいいことがあって、まあこれもいいことがあったとしてもこれもまた過ぎ去ってるからあまり執着しないようにしようっていう、ね、まあでもなんかそれを、まあもちろん私もあのああそういう話聞いても散々もちろん私もそういう中にいましたけども、いますけども、だけど何かねそこにはちょっと足りないものがあるっていうことを常にちょっと私も感じてたんですよ。でだからそうするとね、なんかね諦め主義じゃないですか、ね、なんか諦め主義になってしまうのね。なんかねパワーが、本当の意味での何かを変革していくようなパワーがなくて、でそれがどこがどうなんなのかなっていうことはなかなか、ま、分かんなかったんだけども、でも結局こういうことなのね。要するにね、今日今からお話しすることはインナースペースってことで、要するにある全く違う次元の話をこれから今からお話しするんだと思う。でこの全く違う次元がはっきりしないで、でそれで分かっているのが今この、自分が今ずっと生きてきたこの次元しか分かってなくてね、でそこにいて全てがなんていうかな、あの、過ぎ去っていくっていうだけだとね、なんかねそれだと単なる諦め主義っていうのかな、あるいは単なる慰めているだけの話になってしまう。だけどもね、アニッチャってことの本当の意味はそうではなくて、その全てが過ぎ去っていくんだと見るときに、そのどこに立っているのかって話なんですよ、ね、でそのある今これが今インナースペースということが入ってきますが、インナースペースっていう次元に立って、でそれで、この形、この世のすべては形あるものじゃないですか。でその形あるものがすべて変化していく、悪いことも変化していく、いいことも変化していく、ことなんだけども、結局ね、その今形あるものって言っちゃったけども、形あるものがすべて変化していくっていうことを形の中で見たって、それはやっぱり、うん、 大したことじゃないわけですよ。で結局この形あるものが全て変化していくのをどこから見ているかというともはっきり言います、形のない世界から見なきゃいけないのね。結局っていうかその形あるものが全て、無常である、全てこれもまた過ぎ去っていくと見ているのは形なき世界からの視線なんですよ。これをもう私らははっきり言わなきゃいけない時期に来てると私は思ってるんですけどね。だってそうじゃなかったら全てが変化してこれはもう世間の人はみんなそうだと思いますよ、ね、ただ世間の人はそれに一生懸命抵抗するだけであってね、アンチエイジングで頑張っちゃってるおばちゃんたちなんて言ったりして、もうそれは彼女たちも本当全てが変化してると思ってるから必死になってねやってるわけで、まあだから、それに抵抗するか抵抗しないかの違いはあったとしてもね、全ての人が全て変化してるってことは分かってるわけですよ。分かってるから焦ってアンチしちゃうわけでしょ。だけどもそれだけだったらやっぱり形のある世界の中での出来事になって、形のある世界の中で、一生懸命アンチして抵抗して頑張っちゃうか、それとももう、まあ、全て形あるものは過ぎ去っていくんだから諦めちゃうかっていう、ね、せいでそのレベルの話になるんですよ。だけど、お釈迦様アニッチャって言った場合に、であるいはこのスーフィーの、聖者がね、知恵のある人が This too will pass、 これもまた過ぎ去っていくって言った場合に、その人たちが言っているのはそんな話じゃないんですよ。そうじゃなくてそれをどこから見ているかっていうと、形なき世界から見える、あれっていうか、あるいは形あるものが全て過ぎ去っていく、全て変化していくっていうことをが完全に見えた時に形なき世界に入っている、そういう話になってくるわけね。だからそこがね、そこら辺をはっきりさせないと、やっぱりちょっとピンとこなくなってしまう、でそれで、まあ、ここからはちょっと江川さんの解説になってくるんですけども、だからその指輪に書いてあったこれもまた過ぎ去っていくっていうことはね、だから単にね楽しいことがあっても、それをあんまり執着するなとかね、まあ苦しいことがあってもまあそれをまた過ぎ去っていくからね、気にするなとかね、そんなレベルの話じゃないんですよ、ね、そんなそれだったら単なるそのぐらいのことだって誰だって言いますよ、ね、そうではなくてね、全てのものが過ぎ去っていく、全てのものが無常である、全てのものが生じて滅していく、全てのものが、フリーティングってことはもうスーッと消えてなくなっていくってことでしょ、ね、全ての状況が、でその全ての形あるものにはいいものもあるし、悪いものもあるんだけど、全てが、過ぎ去っていってしまう、ね、で全てが過ぎ去っていくっていうことが本当に見えた時に、少しずつ我々は今まで何か形あるものに対してものすごく執着をしてきた、でいいものに対して執着を持ち、悪いものに対して恐怖なりね、いや嫌悪感を持ってきた、怒りを持ってきた、ね、だけども全てが、過ぎ去っていくってことが見えてくると、そういう、執着とかそういう怒りとかがだんだん少なくなってきて、でそこからだんだんと、離れていく、ね、でその時にどういうことが起こってくるかっていうと、そこでね、ここでこう書いてあるの、 When you are detached, you gain a higher vantage point from which to view the events in your life instead of being trapped inside them。 ね、要するにこれはね、どういうことかっていうと、ちょうどね、 宇宙飛行士のようになって、宇宙飛行士のようになってこの地球っていうものを見ている。でその地球っていうものが、もちろんものすごい巨大な宇宙によって囲まれているだけね。だからそのなんていうかな、その今までそのいいことがあれば喜び、悪いことがあれば悲しみ、執着持ち、怒りを持っていったわけで、それその形のある世界しか見えなかった時ね。だけどもそのそれが全て、過ぎ去っていくっていうことは徹底的に見えた時に、我々の視点っていうものが形ある世界から離れるんですよ、ね。でこれはね、皆さんもこういうふうにな視点を持ったことは私は絶対あると思っているんだけども、でその時にね、宇宙飛行士として、宇宙から地球を見て、でその地球の中にもちろんいいことも悪いこともあるに決まってるんだけども、でその時に非常に我々は、なんていうかな、この世的なものは非常にプリシャス and at the same time insignificant と言ってるんだけども、要するに、とてつもなく貴重なんだけども、とてつもなくどうでもいい、どうでもいいってことは、この宇宙から見たらこの地球上のあれほどいい悪い、いい悪いなんて言ってたことが、そんないい悪いが大したことじゃなくなってきてしまうわけですよね。わかります？だから全てのものが過ぎ去っていくことによって、執着を離れることによって、ただ単にね、その形ある世界にとどまったままでなんか執着が離れるんじゃなくて、執着が離れた途端に、離れていく途中で全く違う次元が、我々の人生の中に入っていく。でそれがそのことをね、インナースペースって呼んでるわけね。だからこれはね、なんていうのかな、まあ、これはね、まあ普通にね、世間でわーってやってる人にこんなこと言っても全然通用しないんだけども、皆さんみんなもう瞑想やってる人だから、こういう視点っていうのはね、は持ったことあると思うんですけどね。全てが何か、なんていうかね、ある種の生々しさが消えちゃって、全てを遠くから見ているような、そういうもの。だから遠くから見ているから、それが全て大事なんだけども、だけども同時にその中では好き、いいの悪いの、好きだの嫌いなの言っていたような生々しさは消えて、全てをアクセプトすることができるっていう、そういう、次元、それを、今インナースペースと仮に呼んでるわけな。で その時にどういうふうになるかというと、ノンジャッジメントね、もういいとか悪いとか簡単に判断しないってこと、それからノンレジスタンス、だからこれはもちろん抵抗しない。だってそれはだっていいとか悪いとかがあれほどシリアスに問題だったからこそ、あれほど強烈な抵抗してきたわけだからね。で今いいとか悪いとかがほとんど意味を失ったらば、それに対する抵抗はもうなくなるわけですよ、ね。だからその形ある世界とぴったり一致していたのがね、だんだんと、それから離れていくことによって、その形ある世界から、自由になる。でその時に、それもインナースペースって言うんだけども、これはどういうふうな、例えば瞑想する人間だったら感じるかっていうと、それが静けさであり、そして非常に安らぎに満ちた深い感覚であって、ね、 だからね、あのこれはね、あのこの間ほら、江川さんのとこにあの女性の人が訪ねてきて、非常に不幸な生い立ちを持っていて、非常だけども江川さんがその女性が非常に自分の不幸にあのアタッチメントね、執着を持っていると見えて、それでその女性にあなたの苦しみの真ん中で、ただ否定することもね、あれすることもしないで、ただその、それに対してイエスと言いなさい、ただそれをそのまま受け取りなさいって言ったでしょ。要するに何の抵抗もしないでください。でその女性は、非常にあの嫌がって、何とかしようとしたんだけども、結局さあの最後は諦めて、ただあの自分のその不幸な感覚をただ感じるがままにした時に、非常に不思議なことに、自分はそのまあ不幸なんだけども、その不幸の周りにスペースができたってということを、まあ言って、で、江川さんがそのスペースって言葉を自分以外、自分はもちろん使ってたんだけど、自分以外がスペースって言葉を使うのは聞いた初めてだったって、ね、言ってるんですけども、でだからこの、まあ、今ねこれみんな多分あのそれぞれ経験があると思うから言ってるんだけども、そういうふうにして、我々が自分の中のインナースペースっていう、ね、ものを感じ取りながら、物事を見ていくと、今まであれほど重要だったようなことの周りにスペースができて、だから例えばいろんな感情が、ハイになったり低くなったりね、いろいろする、あるいは痛みだとかね、だけどもその中で、あれほど生々しくて、あれほどこうなってたの間に一つの、あのこの前のスペースはまあ空間というか隙間というか、ね、ができて、で、そこはもう本当に、非常に深い安らぎがあって、でそれをピースオブゴーという神の安らぎという、でその時にね、どういうふうになるかっていうと、今まであれほどね、この世界っていうもののいろんな出来事が、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、ああこうなったら、ああどうなりだろうでね、それものすごくなんていうかな、全てがあの大変だったわけですよ。だけども今はそれが全て、なくなってね、ただ、それを受け入れて、それを、楽しんでいる、ね、だからそれまではその、まあ、江川さん的に言うとね、そのこの世界とにかく全てがシリアスだから、この私を何とか幸せにしてくれね、この私が安全であるように、ね、そしてこの私が一体誰なのか、言ってくれ言ってくれ言ってくれって言ってたのにね、もうそういうことはどうでもよくなっちゃって、なんていうかな、その何かを期待することも、何かによって苦しむっていうことも、なくなって、そこからの自由が生まれてくるっていうね、いうことなんですよ。だからこれはね、まあ、あの、今これ話しているのは我々がある一つの次元に入った時に、今まであれほど生々しくて、あれほど一つ一つがあのそれこそ 雨になった、ああもうこの世界は終わりだ、晴れた、ああもう私救われたとかね、もう一つ一つが一つ一つにあれほど大げさに反応していた、そういう生き方が転換されて、雨降ったら雨降ったまま、晴れたら晴れたっていうね、だけ。そういう全く違うあの次元のことなのね。でこれはね、あの、なんていうかな、もう皆さんはちょっとはね、あの感じてるはずなんですよ、この瞑想っていうものの中でね。ただそれがなかなかあの長続きしない、それがなかなか生活のすべてを覆わないから、だから何か非常にシリアスなことが起こってしまうとどうしても慌ててしまう、ね、やっぱりその何かシリアスなことが起こったら、これがあまりにもシリアスで、ああどうしていいんだか分かんないっていう、ね、っていうふうにどうしてもなってしまう、ね、でだからじゃあそこをどうしよう、かっていうことでね、あのいろんな、まあ、あららら、あどうぞどうぞ、え、あの、木野さん大丈夫ですよ、あの最後のところだけ話しますから、あのね、で、まあこ、なんていうか、こういう話はね、単なるそういう話としてしたらもう本当に取り留めもない話になってしまうんですよ。だけども我々は幸いなことに、瞑想をやっていて、それも具体的な瞑想ね、呼吸を見るとか、ね、体の感覚を見るとか、ね、やっているから、その、そこと一番ね、あの、結びつけて理解するのが一番私はいいと思う。ね、だから今日は今、最初の入り口としては、まあ、アニッチャって無常ということから入ったんだけども、今からちょっとアナパナをそのまま説明しますからね。あのエクアさんがアナパナをどう説明するか非常に興味があると思うけども、であのね、要するに、まあ、エクアさんみたいな人はお分かりのようにもうアナパナの本質そのものだけを問題にするわけですよ。そうじゃないと私はあのアナパナ何時間ぐらい座ったらいいですかとかね、あの毎日、30分でいいですか、1時間ずっと座った方がいいですかとかね、あのリトリート行った方がいいですかとかね、まあまあすぐそういう話題になって、まあそれも大事なんですし、まあ実際ね、あの毎日30分朝座るっていう習慣をねつける、それがだんだん1時間になるな、それはそれで大いに結構ですよ、ね、だからある意味ね、私みたいな立場の人間だとやっぱりちょっと形にもこだわるところがあって、あのやっぱりなんとかみんな生活をね、あの毎日朝ね、朝なり夜なりに30分間とかの、あの、アナパナする時間を設けてほしいし、あるいはできたら、あの時間があるときはね、あの、リトリート、セッションとかにも参加してほしい。だけども、だから、エクアさんみたいな人はもう、中身そのもので、もう時間とか関係ないですよ。で、1時間座るったって、別に1時間があるわけじゃなくて、1時間の間、呼吸をただ吸う、吐くの瞬間があるだけだからね。だからその吸う、吐くの瞬間、一体どういう、勝負をかけなきゃいけないのか、ね、もう そこだけの問題なんですよ。で、アナパナっていうのはね、あ、まあ、アナパナだけじゃなくて、すべての瞑想のメソッドっていうのは、まあ、一つの、ね、目的っていうのは、結局この、わーってこの続いているあの思考の流れですよね。これをどうにかして、まあ、止めるっていうか、まあ、ことをね、まあ、もうちょっと丁寧に読んでいくと、要するにこの思考のずっと考えが続いているわけじゃないですか。でそこにね、エクアさんの言葉だとクリエイティングギャップ、ギャップを作って、そうすることによって、自分の中のそういうインナースペースを発見する。つまりあのここの後で出てきますけども、呼吸を見る瞬間はもう考えるってことはできないんですよ。っていうか簡単な話で、考えてたら呼吸見れないんだしね。だから呼吸を完全に吸っていると見る、吐いていると 見ることができた瞬間はもう考えてないわけね、どんな人でも。 ただもうやった途端にまたいろいろ考えちゃうからあれなんだけど、ね、だからそういうふうにしてもうわーって思考の流れが続いてきたのを、呼吸を見ることによって一つのギャップを、作って、そうすることによって、インナースペース、自分の中のそういうものを発見していこう、ね、だけども普通はもう瞑想もしてない人間はわーってもうわーって考えてね、これはまあどういう状況か分かるでしょ。そうなるともう我々の考えというのは本当繰り返し続いていくし、でもう全然面白くも何ともない考えが頭から離れなくてね、で何の創造性もないようなね、実につまらないおしゃべり、べちゃくちゃねまあそれをまあ今は、まあ、マスコミを使ってね、メディアを使ってガンガン流れてるか何かの分かんない状態になってますけども、でそれがまあほとんどなんだけども、そのだからそういうもう止まらない思考の中にギャップを作るのが、アナパラのね本目的ですね。でそのギャップさえ作ってたらば、それがだんだんと、まあ、大きくなっていって、でそれをその、自分のね生活の中に入れていくっていうことなんだけども、ただちょっとここで江川さんにまた面白いエピソードがあって、今のねアメリカとかヨーロッパはいわゆるリトリートセンターとかもスピリチュアルセンターっていうのがものすごくいっぱいあるんですよ。日本の人はそこらピンとこないんだけども、もう本当に雑誌があってカタログがあってね、で特にまあ今夏終わっちゃったけども、夏なんかもうサマーなんとかリトリートね、有名な先生たちをお呼びして、なんか禅のリトリートだったり俗世のリトリートだったりね、あそこそビューパスのリトリートだったりね、もうだけどまあ瞑想だけじゃなくて、まあありとあらゆるその、ワークショップっていうのがあるんですよ、ね、である人が江川さんの友達がねそのカタログを見せて、これだけたくさんあるけどもね、私はどのコースを取ったらいいなって、ね、言って、でそれで江川さんがまあそういうコースもいいけども、それよりか呼吸をね吸って吐くのを見てるってことを1年間やったらその方がはるかにパワフルだって、ね、言って、でその上それはただだしねって、まあ、っていうのはリツイートが高いんですよ、またねアメリカのリツイートっていうのはっていうようなことを話してたんですけども、書いてるんですけども、だから江川さん自身もこのアナパナっていうものの強烈さっていうことはね非常に強く自覚されていて、でだから今進められているわけですよ、ね、だからその下手になんかいろんなことをするよりか呼吸を実際に 見た方がね、本当にね私も深谷さん全く同じ意見で強烈ですね。で特にねなんていうかなまあこの世界っていうのは、まあ、そういうリトリートセンター成り立たせなきゃいけなかったり、なんとかワークショップやらなきゃいけなかったり、ね、まあいろいろあって、まあ、いろんなもう瞑想盛りだくさん花盛りなんですよ今ね。でそこへ一人のなんか、まあ、人間として行くと目を奪われちゃってね、あこれもしなきゃいけない、 あの先生も有名だし、あの本も有名だしね、あーってなっちゃって、まあカリフォルニアとか行ってもそんな山盛りだくさんあるし、あるいはインドならインドで盛りだくさんあるしね。だけども私もまあそういう世界にずっといまあ今でもいるし、まあ、私自身がリトリートこれからやるんだけどもインドとか台湾まで行ってね、だから人のこと言えないんだけども、でもそんなこともないか、だけどなんていうのかな、私の正直な感じはもっとねもっと基本の基本をやった方がみんないいんじゃないのってね、っていうかあまりにもその瞑想なんて言って、まあ、ここではね、アナパナとか、シカンタダとか、そういう一番瞑想としてはシンプルなのしかやらないから、皆さん、 あんまり分かんないと思うけども、特に何ていうかもうすごいんですよ、その複雑な瞑想とかなんか言い始めたらね。あのだけどで、なんか複雑な瞑想やってるとなんかもうずいなんか呼吸そうにまた思えちゃうわけね。でまあ実際そういうこと書くわけだし、ね、だけど私は今ね、全ての今瞑想をやってる人たちに言いたいのは、やっぱりもうちょっと一番シンプルな最も基本的な呼吸をただ見るっていう、ね、ことをとにかく1年でもやった方が、そんな複雑な瞑想をなんかやるよりかね、はるかにその人の人生にとってはいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあだから、まあ、私も、まあ、そういうことを教えていきたいと思ってるんだけども、でそれで、ごめんなさい、江川さん自身もこのアナパナを、推薦されていて、でここからね、江川さんのアナパナの説明になりますが、これもまあ皆さんにとってもあのおなじみのことばかりだけども、多少ねちょっと、面白い説明の仕方されますから、ちょっとあの、参考になると思いますからね。要するにね、要するに、まあ、ここからちょっと訳していきますと、あの呼吸をに気づいていることによって、考えからね、思考から注意を奪うわけね。でそれによって、でもう考えにずっとズブズブに入ってたのを今呼吸を見なきゃいけないから、その考えから思考から抜け出すことによって、あ、今244ページの下の3分の1ぐらいのところ、ね、下が3分の1ぐらいのところ、ね、のそこからスペースが生まれていく。で そのスペースが生まれることによって、まあ、全く新しい意識が生まれていく、ね、で、まあ、だからそこで 今から言い始めたこのインナースペースとかそういうものなんだけども、だからそういうインナースペースっていうものはインナーだからもうすでにもともとあるんだけども、今までそれが十分に、表されていなかった。それだからこそ今ね、呼吸を見ることによって、思考をこう、ね、思いから思いの流れから、注意を奪うことによって、この思いの流れにスペースを生じさせて、ね、そうすることによってこのインナースペースの、とこにタッチしていこうという、まあそういう話、まあこれはまあ我々はもうおなじみのことでしょ。で、だからでそこからインストラクションが始まって、どうぞ、呼吸をに気づいてください、そして、呼吸の感覚を見てくださいね。でそれでまあ自分、空気が自分の体の中に入ったり出ていくのを感じてください。でそして、胸とかそれからアブドーメン、あの下腹ね、これだからマハシ的ですよね、これが膨らみ縮み膨らみ縮みね、しているのを、まあ、気づいてくださいね。でそれでまあだからあの江川さんだからもう当然なんか特別になんかテクニックとかじゃなくて、テクニックの本質のとこしか今話してないですからね。だからそこを聞いてくださいよ。あのでそれで、一つのたった一つね、一回一息だけでも完全に、気づきとともに、呼吸することができたならば、そういうスペースをね、あの作ることをが十分だ。要するに何て言うかな、もうそれまではうわーって思いがずっともう止まらないわけですよ。で止まらなくてうわーって流れていたのに、たった一つ吐くね。これは本当ですよ。まあこれはまあ皆さんも言う必要もないけども、とにかくねうわーってなった時に、はい、じゃあ皆さん吸って吐いて、いった時も一気に変わるじゃないですかね。でこれはもうあの皆さんがあのアナパナやってる人だからお分かりのようにね、たった一つでいいわけですよ。でまあ一つ、まあ二つか三つでももちろんその方がいいんだけどね。だからそういうのをあの自分の生活の中でね、あのだからこれは今はもう別になんか座禅とかそういうことを言ってるわけじゃなくて、あの電車の中に乗っていようが、あるいはオフィスで働いていようがね、だから患者さん見ていようが、コンピューターの前にいようが、とにかくたった一息でも吐いて ね、それだけでも一気にガラッと変わる、ね、でこれはもう皆さんもう知ってるし、で実際私も本当にそれをやってほしいんですよ、ね、あらゆる場面の中で、ね、で、まあ、そこでエカさんちょこっとね、なんか瞑想形式としてやる人たちがあれしてんだけども、まあたとえ2時間やったとしてもね、その2時間は要するに一つ一つが一つ一つの呼吸から成り立っていて、ね、るっていうことだから、本当に大事なのは一つの呼吸を本当に、するっていうことですね。目覚めてね。でそれをしなかったら2時間座布の上に座ってたって、あとはどうせ我々は一番よく知ってるように、どうせ過去のことを考えるか未来のことを心配するかだけやってるじゃないですか、ね、だから一番大事なのは、まあ、時間よりか、まあ、たった一つの息でもきちんと見るってこと、ね、で、まあ、ただ私の立場から言うとちょっと時間も大事にしてほしいんだけどもね、まあ、だけども時間も大事だけども一番大事なのはやっぱり中身ね、ですか。でそれ で、まあ、ここはね、次は本当に、非常に微妙な点に触れていて、これは皆さんぐらいだったらもうお分かりだと思うんだけど、要するにね、この間 のヨガやってることはもう言われてたけど、ヨガの呼吸とアナパナの呼吸は全く違っていて、アナパナの場合はね、もちろんお分かりのように呼吸は呼吸してるわけじゃないんですよ。呼吸っていうのはただ起こっていて、でそのただ起こナチュラルに起こっていて、それをウィットネスね、見ているだけなわけでしょ。でアナパナってのはそうなわけですよ。いいですか。だから呼吸なんか呼吸瞑想っていうとなんか呼吸をでやるのかという、もちろんそんなことじゃないわけですよ。で呼吸はただしていて、それを、呼吸をまるで外にあるかのように、外にあるものかのようにただウィットネスする、証言見る目撃するということですね。だから呼吸そのものは、それ自体で起こっている。で、まあ、でこれはまあね、アナパナやってる ご存知のように、呼吸をどのぐらい深くするか、どれぐらい速くするかは、これはもう体が勝手に決めることなんですよ、ね、だからハッハッハッってやってきて、座って座ったらもちろん非常に呼吸は荒いし、音もするしね。だけども体が落ち着いてきたら、当然空気の必要量がだんだんなくなってくるからね、少なくなってくるから、自然な形で呼吸の量も呼吸する量も少なくなってくる。要するに体が一番知っているわけですよ、ね、ですか。でだからそこには何かの努力とかね、いうものは、今日緊張とかそういうものはないっていうことですね。だから要するに、呼吸がナチュラルに起こっているのをただ、目撃する、ね、でそれでやっていくと、でこれはまあ、アナパナやってる人には分かるように、吐いてそれから吸うでしょ。でだけども吐いたそういう吐く息が終わってから吸う息に戻るなるときにちょっともちろんスペースがあるでしょ。だけどまあもちろん吸うから吐くに変わるときももちろんスペースがあるから、吸って吐いて吸って吐いての吸うから吐くに変わるとき、吐くから吸うに変わるときにそれぞれのスペースがある、ね、それをもう気づいている。そこに非常に、静かなのがある、ね、だからまあこれは普通 のアナパナの慣れにしたって始まり真ん中終わり、始まり真ん中終わり、ね、だからその始まりのところと終わりのところにの間にスペースを見るね、でそれをやっていくと、心がだんだん落ち着いてきて、自然な形で深い呼吸になって、まあこれはまあ、ね、我々が一番よく知っていることなんですよ。でだからまあテクニックとしてはみんな私たちが知っていることばかりなんだけど、次ここからがね面白くて、まあ、でこれはねもう私アナパナで いる時の一番多い質問、呼吸が見えないんですけどっていうのはね、これがこればっかりじゃないですかね。でそっからが面白いのね。で、エクアさんのね考え方はこうなんですよ。呼吸っていうもので息っていうのは形ないじゃないですか、ねね、だから、そこが非常にここはね、これ訳すとね、つまり呼吸っていうものが形がないものだからこそ、それがねこの呼吸に気づくっていうことが、非常に有効的な瞑想方法である。つまり、スペースっていうものを、生活の中に入れていく。なぜか分かりますか？要するにね、我々は普段は形に囲まれているわけですよ。形に囲まれているわけね。形あるものに。形あるものって別に物質だけじゃなくて、全ての感情的なもの、全てそうでしょ。だけど今呼吸っていうものは形がないわけね。で、形がないから形として捉えることはできないんですよ。これはもうアナパナでもみんなが嫌ってこと苦労したじゃないですか。呼吸が見えませんっていうね。ね。だけどもまさにその形がない。だからこそ皆さん苦労してきたのかもしれないけども、だけども逆に言うとまさに形がないからこそね、今形のある世界に、スペースっていうものを入れていくのに、最も効果的になるっていう、そういう逆説なんですよ。ね、つまり、瞑想の対象として、つまり形とか、シェイプとかフォーム、ね、姿形がないからこそね、まさにその理由で、呼吸っていうのは瞑想の対象として素晴らしいものだ、ね、卓越したものだっていうことですね。だからその形を乗り越えてっていう国で、でそしてまた同時に、ね、一つもう一つ言ってるのは、で呼吸っていうのはあまりにもありきたりで、その普段だったらば気にも留めないじゃないですか。普段だったら誰も呼吸してるなんて思ってないわけでね。だからそのぐらい世間的な見方がすれば、まあなんていうかな、重要なじゃないわけです。まあもちろん呼吸止まったら死んじゃうから、そういう意味で重要だけど、ね、だけども、なんていうかな、何かものすごく、いかにも大事なものっていうことじゃないですからね。それだからこそね、その、要するに、なんか素晴らしいものだったらまたそこに対する執着とかなんか生まれてしまうからね。だから、瞑想の対象としては素晴らしいということですね。でそしてね、最後のところの結論がね、こうなってるわけね。その呼吸をに気づくっていうことによって、それは、プレゼントモメントね、この現在の瞬間に嫌でも、あなたをその、連れてくる。呼吸を見るところで当然プレゼントモメント、ね、この現在の瞬間でしか見えない。まあ、これも、まあ、私が嫌ってことを知ってることですからね。だから呼吸を見ることによってプレゼントモメントに、戻るってことですね。これは、まあ、もちろんティク・ナット・ハンさんが100万回繰り返していらっしゃることですけどもね。でこのプレゼントモメント、この現在の瞬間っていうことが、我々が本当の意味で変わっていくのに一番大事な鍵になってくる。これはもういいでしょ。もう私が今年に散々言ってきたことですからね。つまり呼吸を完全に気づいている、気づいているときは相澤さんは完全にプレゼントなんか、完全に今にいるわけですよ。今にいなかったら呼吸なんか見れない。つまりね、相澤さんは何かを考えるってことと呼吸を見るっていうことを二つ同時にはできないんですよ。できないわけ。ね。できないから、その、相澤さんが完全に呼吸に気づいたってことは、呼吸に気づくってことと考えるってことは両立しないから、気づくことができたら考えるってことは、自動的にもうできなくなってるわけね。 で、それだからこそね、呼吸に気づいているっていうことによって我々は我々の心をストップできる、心をストップできる、考えをストップするってことですよ。わーって重いからね。だけどもそれは、まあこれはね、ゆかさんはね、これ呼吸瞑想なんかやったこともないような人たちに向かって今説明してるから、だから我々にとって当たり前のことをなんか書かれてるけども、だからまあ私はもう知ってることですけどね、要するに呼吸に気づくことによってマインドをストップすることができる。だから要するにいろんな思いをストップすることができるけども、だからといって呼吸瞑想なんかやったこともないような人が想像するようなトランスだとか、あるいは寝てるとかね、そういう状態ではないっていうことなんですよ。でトランス状態でも半分寝てるわけでもないじゃないですか。まあこれはまあ皆さんやったことを知ってるわけだし、で完全に目覚めて完全に、覚めている状態ね。でこれが今日言った目覚めた心で、何微笑みなさいとかね、そのことですよ。今日ティナさんがおっしゃってるね。ですか。だからそこはもう完全に気づいているから、今言ったように相田さんが考えることと気づくことを両方同時に行えないから、気づくことによってもう考えはストップしてるわけね。そういうところで、微笑みなさい、そういうところで歩きなさいってことをさっき寺さんおっしゃってるわけですよ、ね、でそれは考え以前に戻ることじゃなくて、考えの上に行くことって、これはねちょっと今日は読まなかったんだけども、もうこれも私も散々言ってきたけども、現代の誰だってもうほとんどの人がもう自分の中のどうしようもない不安だとか心配だとか怒りだとかで、みんなもう本当に苦しい状態なわけですよ。でそれでそれだからこそ一歩穴みたいなところへ来て穴場すればいいんだけども、そうじゃなくて普通はね、だけども苦しいで、苦しい非常に心が苦しい、苦しいとどうなるかっていうと、これをまあ麻痺させる、あるいはもう考えたくないっていうような、方向に行く。でそれここで行くのはもちろんアルコールであったり、ドラッグであったり、あるいは、まあ、ここではねテレビのことを言ってるんですけどね、まあ、テレビもほとんどそうなんです。テレビバーッとボケーッと見てるとね、もう何時間すぐ経っちゃうじゃないですかね。そういう現代のほとんどのエンターテインメントであったりね、そういうものが、それはなぜそういうものに現代人がそこまでみんな執着してしまうかというと、やっぱり全く同じ理由で、この自分の心がもう思いが止まんなくて、思いが止まんなくて、思いが止まんない止まんない思いをなんとかストップさせようとして、普通に思いつくのはアルコールとかドラッグとかテレビしかないからやってる、そこにはまっちゃうんだけども、だけどもそれで、それは思いをストップ、ある意味そうなんだけども、だけどそれは思いのもっと以前に進化じゃなくて退化してしまうことだってことなんですよ、ね、で我々が今やんなきゃいけないのは思いを超えていくことであって、思いから後退することではない。これが非常にもう分かれ目にやがてはなってくると思うんですよ。っていうのはみんな誰だってこの自分の中にナイフを抱えているようなもんって、これ散々私も言ってきたけども、このナイフを鈍くさせる、ことをね散々やるんだけども、それだと退化することになってしまって、今我々がやらなきゃいけないのは、進化する方向ね、その thinking を above thinking、ね、思考の上に行かなきゃいけないということね、でそれで最後の結論がね、でそれでよくその呼吸の瞑想をよく見ていくとね、この完全に現在って瞬間に、目覚めるっていうことと、そして、この思いっていうものをストップする、思いをストップするけどもボケーッとするわけでも、なんかトランス状態に入るんではなくて、完全に目覚めながら、 あの思いをストップするってことは同じことなんだっていうことである。でそれはどういうことかっていうと、スペースコンシャスネスってことを使ってるんだけども、あの、まあ、これは言ったらキリがないけども、要するに、この自分の中のスペースね、の全く新しい意識のあり方、インナースペースの、ね、自分 の、 あの意識のあり方。だからこれは今まではあの今我々の心っていうのは形の世界の中で生きていたから、全てが、形であったわけね。だけども今あのアナパナをやった、アナパナをやることによって相田さんは今までわーっていう思いをストップして、完全に現在の中で今呼吸を目覚めて、呼吸に目覚めている、完全に今現在にいる、ね、現在にいることによって呼吸を見るってことと、あの考えるってことは両立できないから、呼吸を見ることによって当然呼吸を見た時にもう完全に、相田さんは thinking、 考えることはストップしているわけね、マインドはストップしている。その時にだけどもトランスになるわけでもない、完全に目覚めている、目覚めて全てをアウェアしている、全てを意識している。その意識のあり方を今ここではスペースコンシャス、まあどんな言葉使ったっていいんだけど、スペースコンシャスですって今言ってるわけですよ。だからそういう全く今までと違う意識のあり方がある。なんでこれはね、これ全然おとぎ話じゃなくて、あの皆さん自身がもうすでに、まあ、どのくらい深くかともかくとして、あの感じていらっしゃることだから。だからアナパナっていうのは今言ったような構造になっていて、まあこれは私が今まで話してきたことって全く何の関係もないんだけども、ああ関係ないじゃん、全く同じなんだけども、あのだからね、これからは、まあ今もうすぐアナパナやりますけども、その時にね、あの、完全に目覚めて完全に現在にいて呼吸を見るでしょ、呼吸を見た時に、その時に心はストップする、いろんな思いはストップするね。それでもトランスになるわけでもない、眠るわけでもない、完全に目覚めている、その目覚めていた時のその意識のあり方ね。でその意識のあり方は今までの考えていた意識のあり方とは違うんですよ。でこれはもう皆さんご存知のようにね。でその全く新しい意識、それを今スペースコンシャスネス、でこれを宇宙意識なんていうとまだまだちょっと怪しい、非常に怪しくなるんだけど、だけどまああのね、あのことですね、そこをねまず見ていってください。でそこのそれを見ていくと、なんていうかな、そこからに立った時に初めて、アニチャならアニチャ、無常なら無常ってことの意味が、ね、分かってくると思うんですから、ね、だから今日は今日の話もね全く別に新しい話なんかないんだけど、まあ、ちょっと今までの話を再構成し直しただけなんだけども、あの呼吸をアナパナっていうことの意味とそれがどうあの、インナースペースということで、ね、結びついていくのか。でその時に、スペースコンシャスネスって最後に出ましたけども、そういう全く新しい意識のあり方がそこにある。でこれはまあ全然皆さんにとって新しい話じゃなくてね、あのもうすでに、時々はあの経験していることですからね。それをただ今スペースコンシャスネスって名前をただつけただけのことで、ことですから。でそしてそういうスペースコンシャスネスというものがあるその場所のことをね、インナースペース、自分の内なる宇宙って言ってるわけ、ね、だからそこをね、まあこれはただすでに知ってることをあのあこのことをね、あのこういう名前つけるんだよっていうね、いうだけの話で、別に皆さんこれを初めて見たってわけじゃないけども、ただあの名前をつけるってことのいいことは、名前をつけることによってやっぱりはっきりするわけですよ、ね、だからでこれをただインナースペースと言ったり、スペースコンシャスですね、自分の内なる宇宙という名前をつけて、してください。でそれがあればあのもうどんな、ねことがあってもっていうか、そういう自分の中の宇宙っていうものを感じられるからこそね、この世界のいろんな苦しみっていうものをそう、まあそう大したことないわっていうねことになるわけですよ。 それがないと一つ一つのことがね、あお金ないどうしよう、あなんかあね、あの体にちょっと調子悪い、あどうしようどうしようどうしようどうしようどうしよう、ね、佐々木朗希っていう人はね、これをどうしよう沿いな踊りって言ってたんだけどね、まあ、どうしよう沿いなってね、まあ、どうしようどうしようどうしようどうしようどうしようって一生過ぎてしまう。だそうですよ、どんな お金があったら、まあ、分かるじゃないですか。じゃあお金があれば解決しないですよ。今もうあのリーマン崩れちゃってね、もうこれから、ね、お金リーマンが飛んだのは何百全然分かんないんだけどね、あれはすごい額じゃないですか、ね、だからもう我々とは違う世界の話なんだけども、お金があったらあったでもちろんあの悩みの種は尽きないんだしね、どうしよう沿いになっている、ね、お金がなかったらないでもちろんそれもまた悩みなんだし、だから我々が形のある世界に生きている限りはどこまで行っても佐々木朗希的に言えばどうしよう沿いな踊りっていうものをやめられない。でそれを本当に乗り越えていくには、あのインナースペース、自分の中の宇宙っていうものに目覚めるしかなくて、そしてその自分の中の宇宙に目覚めるには一番我々にとって一番早い方法は呼吸を見るっていうね、だから これはもう我々の一番あのホームグラウンドですからね、あのそこをやっていきましょうね。で自分を、呼吸を見ることによって、自分の内なる宇宙を見て、で自分の内なる宇宙をにしっかりと足をつくことによって、この世界のこの形ある世界の全てのことをに対してどうしようどうしようどうしようっていうようなことを、やめることができる、ね、そういう話です。はい。